大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。12月になりましたですね。1年の最後、お相撲さん1年今6場所やってますけども、11月の九州場所、これがまあ最後で、よくアナウンサーの方が言いますが、1年納めの九州場所ってなこと言うんですけれども、1年12ヶ月のうちの12月は納めの月ということになりますね。まあ、昔の言い方でしますと師走ですか、まあ、先生も忙しくて走るというようなことから来たとか言われておりますけども、今日はですね、その忙しい先生の一人に来ていただきました。今永田中学校の校長をしておられます中溝茂雄さんに来ていただきました。ご存知の方も多いと思いますけれども、中溝先生は震災当時はこの地元高取中学校の先生をしておられまして、避難者といいましょうか、被災者の方のですね、お世話も兼ねて、生徒さんと一緒にいろいろとご苦労された方です。今日はそういう話も含めていろいろ聞きたいと思いまして、お忙しい中来ていただきました、中溝茂雄先生です。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
普通にいわゆるその12月って学校の先生、はい、やっぱり忙しいですか。
そうですね。まあ最近年がら年中忙しいですけどね、なんかね。やっぱり特別、やっぱり12月っていうのは、やっぱり3年生のその進路の選択なんかが入ってきますんで、特に中学校忙しいかもわかりませんね。
そうですか、はい。今ちょっとご紹介させていただきました。14年、15年前の あの大震災の時には高取中学校おられて、はいはい、中学校で何年ぐらいおられたんですか。
それがね、はい、その年、地震のあった時っていうのはもう11年目の終わりやったんですね。
11
年。
そないないこと、大井先生って言うんですか、はい、だいたい4、5年。
一応ね、神戸の中学校、年限人事の年限っていうのは、限界がね、11年ですわ。
限界までおった。
はい。ところが、地震のおかげで、というか、はい、地震のせいでもう1年追加ということで、実は最終的には12年おったんですけどね。
はい、
超法規的な措置ですね、これは。
まあ、そうですね、ああいう時ですからね。はい、これはやっぱり地震の時、もちろん他の先生方も、うん、いろいろ地域の方お世話もされたと思いますけども、十、うん、何年、まあ、中溝先生がおられたということは、うん、地元の方との顔なじみもあるから、そういうこともあったんでしょうかね。
う
ん、まあ、
そうですね。最終的にはその担任とか学年の世話係みたいな仕事も終えて、うん、最後の1年はその教務主任という、まあ、学校全体のこう行事予定なんかを統括するような仕事、PTA のお母さん方との
連絡みたいなことね、
地域とのいろんな連絡調整みたいな仕事をしてましたので、だから実際はその他の先生方は担任であったり学年の世話ということで、直接やっぱ子どもたちに関わる分がほとんどですので、これはもうああいう緊急事態ですから、その避難所のお世話をまずやらないとっていうことは、もう私の仕事みたいな状況になってしまいましたね。
しかし、あれ、いろんなニュースでも聞いてますと、この高取中学校は、避難された方の数がずいぶん多かったんでしょ、
う
ん、
あれ。まあ、最終的にはね、それこそきちっとそういう登録がね、でカウントができたというわけではないので、よくわからない部分もあるんですけど、3日目ぐらいに、正確に、人数を掌握した段階では2500人ぐらいだったんですね。ですから2日目とか、はい、からあとはもっとやっぱり3000人超えてたんじゃないか。
俗に3000人ぐらいとよく言われましたよね、はいはい、神戸市内の学校でも3000人とはもう相当なもんですよね。
そうですね、やっぱ最大規模、何校かがやっぱ最大規模ですね、
はい、そういうのを3000になりますと、うん、例えば震災後、うん、1週間なり10日すればだいぶ自治的にも収まってきたと思います、うんうんうん、当初も混乱だったでしょう。
それはね、結局もうおにぎりが何個届いたかわからないわけですよ。で毛布が何個届いたかわからない、はい、それにもうわっとこう人がこう群がってくる、うんうんうん、体育館におにぎり、それこそパン箱に入れて持っていったら、もうそれあっという間になくなると。
そうですね、
そういう配り方を2日間ぐらいやりましたけども、これはもう持たんなということで、
そうでしょうね、
ちょうどたまたまね、3日目に電気が通りましてね、北陸電力から発電車両がこう横付けをして電気をピョッと流したんです。で最初にはこれはやっぱり組織を作ろうと、うんうん、それと人数を掌握しようということで、マイクを持ってですね、校内放送に来てましたんで、
はあはあ、
このマイク放送情報の力っていうのは大きいですね。
そうですね、
マイクで今から班編成をしますと、うん、で、 各部屋で代表一人選んでくださいと、うん、でその方に、名簿用紙を渡しますと、でそして各部屋ごとに何人おられるかということを掌握した上で、明日からは食事とか物資を各部屋ごとに比例配分させていただきますと。
ああ、比例配分ね。
はい、うんうんうん。で、15分後ぐらいで集まってくださいねって言ったら、結局各グループで、
誰かの代表
決めて、班長さんが、どっとこう、うんうんうん、集まって
き
て。
何人ぐらいでした、その時は。
その時で班でね、50ぐらい。
あ、普通の教室には皆一つ、はい、一つですよね。はい、とか、まあ、理科教室とか、まあ、特別教室もありますわね。
そうです。
行動もありますわね。
はい。体育館はね、それでも、それこそ、四五百人入っとってですから、我々のから何人か出かけて、それを4つに分けて、うん、体育館の北西とかね。
ああ、なるほど。
南東とかね。そういうグループを分けたのがいてます。それから、廊下はどこそこの廊下とか。それからグラウンドにもおってでしょ。で、グラウンドはもうそれこそ、あの、近くの何軒かで集まって、っていうことです。で、その時点ではまだ校内だけですね。
はあはあ、
で、翌日から今度は、校外の方々もたくさん物資を取りに来られますからね。
あ、お家はまあ、半壊で潰れかけてるけど、学校へ来ずにお家におられる方。うんう
ん、はい。
そういう方の面倒まで見られたんですか？
結局は、学校の中は、それこそこの高取教会がある、この周辺が焼けましたよね、うんうん。この地域の人たちのほとんどは高取中学校にまでこう日に追われて、はい、その日行ってるんですよ。うんうん、神田神父さんなんかも行っとったみたいですよ、初日は、
うんうんうん。
それで、まあ、落ち着いてきて分かったことは、学校の中にいる方のほとんどは、その高取中学校の校区じゃない方のが多いと。長田の方の方のが多いということが分かったわけですよ。大体私も11年おりますから、
うんうんうん、
顔見知りなんですね。
そうですね。
地域の、まあ、当然地域の、方もいますけど、
うんうん
う
ん、
でそのうちにその学校周辺の人たちが、私も物資欲しいなとかね。
そうか。
で、校区の普段お付き合いのある方々も当然子供、うんうん、生徒いますからね、
はいはい、
その人たちに、物資やお弁当を渡さないというのも変な話でしょ。
そうですね。
だから避難所の中だけでその生活してるというよりも、うんうん、その地域のやっぱりまさに救援センターやったですね。
そうですね。
高取教会がこの地域のやっぱりそういう救援センターであったように、うん、同じようなちょっと役割を高取中学校も、
はい、担われた、
やってましたね。
やはりそれで学校の先生方全部分担してお世話されるんですか？
最初はね、もう教師、うん、それから生徒、それから、学校に避難してきているその地元の高校生とかね、
うんうんうん、
それこそ高取中学校でしたけど、子どもたちは駒中やら太田中学校の生徒たちも私の下で一緒に活動してましたから、
そういう生徒さんもやっぱボランティアいろいろ活動、例えばどんなことしますの？
まずはね、それは一番嫌な仕事ね、トイレ掃除。
あの時は詰まったり ね、はい、
もう初日からもうてんこ盛りですから ね、
ね、
もう1日目2日目はトイレの片付けばっかりしました。
ほう、それ生徒さん文句言うとやってくれました、
もうやってくれましたね、子供らはね、お供ら一緒にやれっていうような感じですわ、
うんうんうんうん、
でそのうちに今度はあの水洗便所が結局機能を果たさんわけでしょ。
そうですね、ポットの方が良かったよね、あれは。
ところが水洗便所も使わざるを得ないので、うんうん、そのためには水がいると、
はい、
最初横にあるちっちゃな鯉が泳いでる池があったんですよ。
ほうほうほう。
でそこの寒い時期で氷割ってね、
うん、
バケツリレーで、うん、持っていったら鯉の水がどんどんどんどん減っていくんです。
鯉かわいそうや
から、これ以上なくなったら死んでまうなということで、次はどこやったら次プールなんです。
あー、なるほ
ど。プールはもの防火用水で水溜めてくれとったんです。
ワレントあったんだね。
ワレントあったんですわ。あ、よかった。
うん。
それで次はもうそのプールから、
はい、
バケツリレーで大きなでっかいポリタンクってペール、うん、ゴミのゴミ缶ありますね、うんうんうんうん、あそこに大きなビニール袋を入れて、水を入れて、それを台車で運んで、みんなで、2階3階4階のトイレの前に置いて、トイレ用を足すときはこれバケツの水でやってねと、そんな状況はずっとありましたね。
まあ避難してこられた方も、子供さんが備えして一生懸命きれいにしてくれてんねんから言ったら、もうこれからトイレの使い方きれくなりますわね。
なかなかね。
あ、なかなかうまくいかませんか。
でもやっぱりお年寄りの方多いでしょ。
あ、そうか。悪いのでも汚すことありますわな。
そうね。それで、ねえ、寒い時期やしね。
うん、そうでしたね。
まあ3日目ぐらいから、 トイレの、うん、あの工事現場とかに置いてあるようなトイレがザーッと何十とこう届くわけですよ。
仮設トイレ
ね。仮設トイレね。
はいはい。工程にそれはね。ま
あ
ね
うん、そうです。特にやっぱりこう、ああいうの用意されてるんですよね。静岡あたりからたくさん届きましたね。
あ、そうですか。
あれはありがたかったです。うん、でも、できるだけ大きいのはそっちでやってねと。
うん、そうですね。
学校によったらそれこそもう、その大便の処理のために学校の。
グランドルフ穴掘ったり
ね。穴掘ったりね。
そうでしたね。
それ、高中でもね、それこそもう朝起きたら、うんうん、あの校舎の脇にいっぱいこうてんこ盛りの山がありましたわ、
ね、そうですね、それは通った時でも匂いがしてましたからね、
それをねみんなでこうバケツ、スコップとゴミ袋で片付けてみたいなのが、うん、よく最初の1週間ぐらいはそんな仕事が多かったですね。
これ僕は聞いただけで見てないんですけども、うん、普段学校ではまあ言ったら学校は今のことだから勉強のできる子が偉い子やとか、うん、走り競争の早い子はええと言われますけども、うんうん、普段そういうので目立たなかった子どもが被災地でボランティアやって、うん、非常に活気づいたという話も聞いたんです。 そんな例ありました。やっぱり
ありましたね、うん、それこそ一番のやんちゃ坊主が、うんその高戸中学校の中じゃなかったけど小学校の避難所の中でずっとその夏ぐらいまでボランティア続けとったとかね、当時よくあった例が、それから不登校の子どもがその避難所の中でボランティアでずっと学校に、ね、頑張っとった例とかね、まあ、結構ゴンタ坊主も頑張ってましたよ。
そうですな、はい、そんな子の方が生き生きしとったかも分かりませんね、
う
ん
う
ん、
というのは、まあ、高取中学校自体に実は地震の前の年にボランティア委員会っていう組織を、うん、子どもたちの生徒会の中に作ってたんですね。でそういう空き缶を拾って、うんうんうんうん、妻海岸の空き缶を拾って、その空き缶でその壁画を空き缶吊るして大きな壁画を作って環境保全を訴えたりとかっていうような、なそんなのことをやってましたね、
はい、うん、まあ、そういうちょっとした体験みたいなのがあるから、うん、余計にスムーズに入られたのかも分かりませんね、
我々にはそういうやっぱり意識はちょっとありましたですね。うん、比較的こう組みやすかったみたいなところはありますね。
なるほどね、うん、食事とかそんな、まあ、もちろんもう日が経ってくれば、うん、もちろん、まあ、給食は配られると思いますけども、はい、あとトイレのこと、うん、困ったこと言ったら他にはどんなことありました？
そうですね、やはりね、あまりにも数が人数が多くて、うん、その物資を配るにしてもね、でもその中に入ってる住民の人たちがそういう自治的な組織がこう主体になってやってくれるかなという思いもあったんですけど、うんうんうん、あまりにもたくさんのいろんな方々がこう避難しているということで、そのまとめ役になってくれるような方が残念ながら見つからなかったと。
なるほど。
で結局は教師何人かがずっと関わり続けないといけないと、うんうんうん、まあ、我々はそこで精一杯みんなで対応する中でその信頼関係ができ、地域のいろんな人たちのこと本当に、こういう高取協会の人たちも含めてですね、うんうん、みんなでこう難局を乗り越えることができたのかなという気はしますね。
そういうふうに落ち着いてくるというか乗り越えられるなと思われたのは、うん、震災後例えば1ヶ月2ヶ月、うん、どれぐらいでした？
そうですね、1ヶ月はまだこっち辛かったですね。
2ヶ月ぐらいかかった、
はい、
でしょうね。
卒業式終わってからぐらいかな。
ああ、ということはやっぱり2ヶ月。
そうですね。
ね、その卒業式の話もちょっと聞きたいんですけど、うんうん、ちょっとここで一泊おかしてください。はい、